鈴音まゆのおしゃべり枕。
皆さんこんにちは、鈴音まゆです。この番組は鈴音まゆがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、ちょっと喋ってみてわかると思うんですけど、はい、鈴音まゆこと平たい胸族の族長、夏風邪をひきました。鼻声でございます。皆さん体調いかがお過ごしですか？もうなんか急にめっちゃ暑くなって雨も降ってって思ったら、もうエアコンも建物の中もうキンキンに冷えてるじゃないですか。もうあの温度差でやられましたね。っていうのも族長は族長って言ってますけど、眉はすごい薄着で出歩いたりとか、なんでしょう、ちょっとスタイルの出る服着たりするのが大好きなんですよ。まあちょっとギャル服みたいな。で、夏になったんで、ここぞとばかり夏服、ギャル服を着てたら、見事に建物の中との温度差で夏風邪を引きましたという話です。なんでね、皆さんはね、暑いけどちょっと日が差さしたりとか工夫しながら上着持ったりして風邪ひかないように気をつけてください。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。今日もね、たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。またぜひお待ちしてます。それでは、鈴音まゆのおしゃべり爆弾、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。それでは始まりました。いよいよやっとね、皆様からのトークテーマ募集で喋ることができるので、皆様からのトークテーマ募集、お便りのコーナーです。イエーイ。はい、ではね、このコーナーでは、いろいろ皆様からいただいたお便りをね、元にトークテーマを考えて喋っていこうと思うんですけれども、今回ね、前回とは違ってっていう言い方はですね、前回よりももっとたくさん皆様からのお便りいただけましたので、あと何個かね、内容が被るものがあったので、まあそれの中で今回は2つトークテーマを考えてきまして、でまず1つ目の方が、皆様3人ぐらいかな、もう同じこと書いてくれたので、一応お名前、ラジオネームだけ読み上げさせていただきますね。まずはサスケンさんですね。ありがとうございます。お便り、まあ内容的にはいろいろかぶってるところもあるんですけれども、内容ざっくり言いますと、お酒の飲み方ですね。まあ私がちょっとお酒普段結構飲むよって、まあライブ配信とかで言ったりしてるので、もうどうやってそんな強くなれるのみたいなことを聞いていただいたんですけれども、まあどうやって強くなるかっていう話はもうわからない。ほんとすいません。せっかく聞いてくれたんですけど、遺伝です。遺伝ですって言うと、お姉ちゃんはじゃあなんで弱いんだって話になっちゃうんですけど、多分お母さんのお腹の中で肝臓の、強いね、肝臓の部分全部私がもらったんだと思います。なんで二人分の肝臓を持って生まれてきたモンスターベイビーでございます。なので遺伝で強くなってるっていうのはあるんですけど、まあ、なんか結構友達とかみんなで飲みに行ったりする時とかに、まあ、これいいよっておすすめしてるのが、まずご飯をしっかり食べることですね。もうなんかお肉とか食べたり、飲み屋さんのなんか串カツとか焼き鳥とか食べるんじゃダメなんですよ。もう米、うどん、もうその辺、消化にいい、小麦粉とか米とか、そういう穀物を取らないと、絶対、もう、死ぬので、絶対に、吸収できなくなるので、でまあ、穀物を取ることと、あと、なんか、これは結構おすすめで聞いたことがあるんで、なんか、みんなやってるのかなって思ってて、知ってるかもしれないんですけど、まあ、飲む前にオリーブオイルを飲むっていう、のがいいらしくて、なんか油分を取っておくと吸収をしなくなるので、あんまり酔わなくなるよっていう風に聞いたので、なんか油をちょっと取ってみるといいかもしれないです。ちなみに眉はマヨラーなので、マヨネーズをちょっとチュッチュさせていただいてます。なんでマヨネーズ食べててこんなに痩せてるんだろうね、不思議。でも食べるのそんな好きじゃないからかもしれないです。で まあ、お便りの方に、まあ、ヘパリーゼが手放せませんとか、2件が限界ですっていうふうに書いてあるんですけれども、ヘパリーゼ、飲まないですね、そもそも。なんか、沖縄の友達が教えてくれた、なんか、オーレン解毒丸みたいな、なんか、そんな名前の漢方、めちゃくちゃいいんですよ。なんか、飲みやすい丸い漢方なんですけど、ヘパリーゼとか比べ物にならないです。やっぱ、酒豪の島の漢方は強いんだなって、思いましたね。あれはもうネットとかで買えるんで、ちょっと名前ふわふわでちょっとはっきりしてないんですけど、まあ確かこんな感じの名前なので、皆さん調べて買ってみてください。これが一番おすすめです。まあでもそれぐらいですかね。あとはもう自分のペースを把握して、みんなで乾杯しようって言われても、無理だったらこっそりお茶とか水飲んでいます。隠れて。もうそこで、乗って結果潰れてたら、もう意味ないんで、いかにスマートに水を飲むかですね。戦いは。それぐらいですかね、飲み方的には。皆さんはお酒飲んだりするの好きですか？私は結構、もう、ね、飲めるようになってからは、すごい、もう、めちゃくちゃ飲んでる？めちゃくちゃ飲んでるわけではないですけど、まあ、撮影の時にお酒飲んでいい撮影とかがあると、一人でジョッキ3杯ぐらいはパパッと飲んでから撮影するような感じでやらせてもらってるんですけど、まあでも、なんか男の人の方がお酒意外と弱いですよね。なんか女の子の方が辛いものとかお酒とか、あとなんか何でしょう、エスニックな料理とか変わったものが好きな気がします。なんで体重に比例してお酒が強くなるとかいろんなことを言いますけど、基本女の子の方が強いと思います。で、体重が軽いから女の子は弱いんだなっていう感じがしますね。私はすごい大好きなんでね、もし皆さんとね、なんかファンの方とお酒飲めるよとかいうイベントとかね、できたらいいなって思ってます。ね、そしたらみんな来てくれるでしょ？圧かけとくね、来てくれるでしょ？はい。だからその時はね、ぜひ、もし機会があったら一緒に飲もうね。ってことでね、1個目のトークテーマ終わりにしたいと思います。お便りありがとうございました。それでは2つ目のトークテーマに移らせていただきます。これ最もね多かったお便りなんですけど、夏の過ごし方ですね。メッセージお便りたくさんいただいてありがとうございます。まずナベッチさん、ナリスさん、あとピードラさん、あとはブシさんとかですね。あとはまあこの皆様方にね、ちょっと重なったトークテーマいただいたので、夏の過ごし方お答えさせていただきたいと思います。メッセージくださった皆様ありがとうございます。夏の過ごし方なんですけれども、まず皆さん夏好きですか？ぶっちゃけ前は嫌いです。夏はもう無理です。なんか夏ってなんでしょう、私が生まれた頃とかはそこまで暑くなかったっていうイメージがあるんですけど、まあなんか小学校の頃とか30度超えたって言ってニュースになったりとかして、なんか、まあそれぐらいの暑さ加減だったと思うんですけど、今もう30度超えるのは当たり前ですよね。なんならもう6月7月ぐらいからポンポン30度出してきてね、ちょっともう天気おかしくなってるので、なかなか夏が好きって言っても限度があるよって思ってます。昔は好きだったんですけど、なかなかね、今はもう体がついていかないですね。熱中症が怖い。なんか、もう大人になるにつれて、なんかもっと大人の方、大人のお兄さんお姉さんがね、多分聞いてくれてる方は多いと思うんですけど、大人なりたて勢でも大人になると体が夏についていけないって、もう体夏になれないって分かってるんで、もう涼しい空間でね、キンキンに冷えたビール飲むぐらいがちょうどいいなと思ってます。なんで好きな夏の過ごし方、プール行ったりとか、なんかフェスに行ったりとか、昔はしてたんですけど、今好きな夏の過ごし方は、もうこれ中学生ぐらいから決まってるんですけど、オンラインゲームを、キンキンに冷えた部屋でやって、で、ちょっとだけ、お散歩に外出たら、またアイス食べて、で、気が済むまで夏休み寝るですね。もう今、夏休みっていう夏休みないんでね。なんか、夏休み寝て過ごすとか大人になるとなくなってくるじゃないですか。だから夏休み寝て過ごしたりゲーム三昧したりはできないんですけど、やっぱ夏も ね、長期休みがあったらゲームですよね。皆さんはね、夏どう過ごされますか？多分夏はね、お盆とかあるからなかなかこう実家の用事だったりとかお仕事だったりとか、家族がいる人は家族サービスとかもういろいろ忙しいと思うんですよ。なんで夏の過ごし方って言ってもいろいろ結構なことにお盆時間取られて、まあ自分の時間でほとんどなくなっちゃうと思うんですよね。なんで、まあ、夏これからちょっと私がやっていきたいなと思ってるのが、TikTok ライブをね、最近ちょっとやらせてもらってて、もう結構皆さんね、聞いてくれて嬉しいんですけど、まあ、夜の時間に、もうみんなね、静まった夜の時間に、TikTok ライブで私とくだらないこと話すのが多分おすすめですよ。熱中症ならないし。で、そこでね、ちょっと私の方は万対策でお酒とか移せないんですけれども、皆さんはね、お酒片手に、ちょっと私はお茶で乾杯していただいてね、そうやってちょっと、みんなでリモート飲みじゃないですけど、そういう楽しみ方もいいのかなって思います。なんでおすすめの過ごし方は鈴音真由と話すです。はい。それかクーラーガンガンにつけて鈴音真由の出演作を見るですね。うん、夏の過ごし方おすすめは鈴音真由です。はい。自我が強くてすいません。鈴音真由で過ごしてください。今年の夏は、来年の夏もできれば再来年もずっと過ごしていきたいなと思ってるんで、皆さんね、ついてきてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。結局 PR になっちゃった。はい。でも夏の過ごし方はそんな感じで、他にもちょっと紹介できてないお便りあるんですけれども、皆さんたくさんお便りくださってありがとうございました。次のね、放送の時もたくさんお便りいただけたら嬉しいです。それではここで皆様からのお便り紹介のコーナー終わりにします。鈴音真由のおしゃべり爆弾、そろそろエンディングのお時間です。今日はね、たくさんトークテーマもらったんでね、いろいろ話すことができて嬉しかったです。ありがとうございます。本当になんか、そう、紹介できなかったお便りの中にね、デカ女とか、そういうのがブームになってたけど、呼ばれてどうですかっていう、嫌ですかっていうのがあったんですけれども、ここでちょっとちらっとね、自分の意見的に言わせてもらうと、まあ、デカいとかチビとかって基本悪口ベースの言葉なんで、まあ、文字にするのはギリギリ、ね、なんか、愛情のある関係同士だったらいいかもしれないけど、まあ、そういうのじゃない、初めましてとか、ファンですとか、そういうぐらいの関係性の時に、デカ女って使うのは、なんか、まあ、その言われて嫌だった人がいるっていう、なんか、モデルさんがね、嫌っていうのをポストされてましたっていうふうに、書いてあるんですけども、まあ、正直嫌なもんは嫌だと思いますよ。うん。なんでね、私の、例えば、平たい胸族を、貧乳とか、ペチャパイとか言われるのは、ちょっとそれ悪口ベースだなって思うけど、平たい胸族の族長まで振り切ると、もうそれってジョーク楽しいですよね。なんでね、そこのジョークの見極めのラインをね、ちょっと、ね、頑張って、検討なんか、某政治家みたいな、検討に検討を重ねていけたらな、いいなと思ってますんでね。みんなでね、気をつけて、これ嫌じゃない？あれ嫌じゃない？とか、話せていけたらいいなと思います。だから、こういうの聞いてくれるのすごく嬉しいです。ありがとうございます。で、まあ、鈴音真由、企画になってから、なかなか、時間が空いちゃったので、告知特にございません。でも、もしかしたら、そのうち、イベントできるかもっていうのがちょっとあるので、それをね、楽しみに皆さん、予定をね、開けられるように、私のツイッターだったりとか、あ、X ですね。X だったりとか、そういった SNS 系、通知入れといてくれたら嬉しいです。みんなでどんどん仲良く絡んでいきましょう。それでは、鈴音真由のおしゃべり爆弾、今日はここまでとなります。ここまでのお相手は、平たい胸族族長の鈴音真由がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。